現実プロデューサーの小松愛です。
座付き作家の井上です。
よろしくお願いします。まずは当番組の配信が2週間ほど遅れたことをお詫びいたします。楽しみにしてくださっている皆様にはご迷惑をおかけしました。すみませんでした。
配信が遅れた理由はひとえに私の都合ですので、はい、本当に申し訳なかったと思っております。すみませんでした。
はい、実はシークレットブログお楽しみ計画の音声番組ロジカルスイートボイスの方も今現在更新が遅れておりまして、はい、こちらはあと1週間ほどお待ちください、はい、その点も重ねてお詫びいたします、
はい、こちらも私のせいで遅れております。本当に申し訳ございません。
はい、あとですね、本日の続理想現実ラジオは本来8月分にあたるんですが、配信がここまで遅れてしまったこともあり、この番組を9月分にスライドさせることにしました。結果的に8月分が1回抜けたという形ですね、
はい、1回お休みをいただいたということで、
はい、10月からはなるべく通常ペースに戻しますので、今後ともご愛聴のほどよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
本日のテーマは中東を理解するためのキーワードパート1です、
うん、
前回この番組でシリア情勢を学んでからシリアの周辺国のことも妙に気になってきて、
はい、
ポットとか関係なしにね、ユウさんといろいろ中東の話をよくするようになったんです
よね。そうですよね。なんかここのとこ本当に、はい、うん、よく話してるなと思いますし、
はい、
しかも小松プロデューサーご自身の判断で、はい、放送大学の中東講座をご覧になってるっていう噂を耳にしたんですけれど
もうテレビをつけたらたまたまね、偶然やってただけなんですけど、はい、それで見ました。
へ、
高橋和夫先生がパレスチナ問題語ってて、うん、はい、もう正直ねほとんど分からなかったんですが、高橋先生のせいじゃなくて私の基礎知識のなさのせいで、でも高橋先生本当にいいんですよ。優しくてね、ファンになりました。
うん、実は私も高橋先生すごく好きで、
はい、
いつも聞いてるラジオ番組に、うん、まあ、セッション22って言うんですけど、
はい、
解説役でよく高橋先生登場するんですよ、で本当に分かりやすいし、優しいその声だし、
そうそう、
いいなと思ってて、高橋先生の著作の方もたくさん拝読しております。
私は一冊も読んでおりません
でしょうね。
申し訳ありません、でもあとあれも見ましたよ、アラビアのロレンス。
はいはい、パレスチナ問題に、ね、絡む映画ですからね、
はい、
まあ、すごい有名な映画だし、うん、オスカーも取ってるし、うん、面白かったですか。
長い
そうそうそう
長いね。
あれ完全版は4時間近くありますからね、はい、それはもう確かに私も子供の時に見てちょっと途中で寝ちゃったような気もしますけれどもいやでもすごく勉強になるいい映画だから ね、
まあ、そうね、
ご覧になってない方はぜひある程度お時間作って、
4時間
見ていただけたらいいかなと思いますけど、でもどうですかね、そうやって今中東についてこう自分で主体的に積極的に勉強して、これ理解でもかなり深まってきてるんじゃないですか。
そう、以前よりはね、
はい、
分かってきたかもしれません、うん、だってアラブ人は何人って言ってたんだから
あ、ちょっと怒ってましたね。アラブ人は何人なんて分かんないって怒ってました。
分かんなすぎて怒ってたぐらいだから、はいはい、その時に比べれば少し分か
る、格段の成長ですね。
そう、でも少し分かったことで逆に気づかされたのは、いや私まだまだ中東のこと何も分かってないなっていうこと、
ちょっとこう踏み入れたからこそ分かる、その奥の深さというか、
そうなんですよ、うん、それでもう一歩踏み込みたくて前回に続いて今回も中東問題を取り上げようかなと。
うん、しかもパート1っておっしゃってましたから、これ続編もあるということですよね、
はい、実はですね、本当は今回だけのつもりで、その方向で準備もしてもらってたんですけど、うん、どう考えても入りきらないなってなって前半と後半に分けることになりました。
いやー、まあ、中東問題難しくて複雑ですからね、それは1回で語りきれないですよ、
うん、ややこしいんですよね、うん、ということで基本今回もゆうさん頼りの企画なので、は
い、
またいろいろと教えていただきたいなと。
いや、ご期待に添えればいいんですけどね、中東については私もまあ教科書レベルの知識しかないので、うん、まあ、かなりあやふやですし、まあでもね、通説にこだわらないで、
はい、
私たちなりの分析ができたらいいかなと思って、
はい、
まあ、頑張りたいと思っております。
お願いします。
さあ、そしてですね、まあ一口にね中東問題といっても、 範囲がすごい広いですから、まずは小松プロデューサーが気になっているポイントね、先に挙げてもらって、はい、まあ、そこからスタートしたいなと思うんですけど、
僭越ながら2つのキーワードを考えました、
はい、
前回のシリア問題でも軽くね説明を受けた点なんですが、うん、高橋先生の講座を見て余計に気になって、
うんうん、
この2つを深く掘ればね、いろんなことが見えてくるんじゃないかなと。1つ目はもう外せない、イスラエル・パレスチナ問題。
まあ ね、中東を考えるんだったらそこはスルーできませんよね、あの確認なんですけど、現時点でイスラエル・パレスチナ問題についてはどれくらいご存知ですか？
今は高橋先生の講座で少し知識が増えたんですけど、見る前の状態だと分かっていたのはモサドとか、
モサドはすごい覚えてますよね、
モサドは気になっているのと、あとイスラエルがユダヤ人の国で第二次大戦の後に建国されたっていうことですね、あとは建国の裏にイギリスの不誠実外交があったっていう噂を聞いてます、はいはいはい、それぐらい、
まあでもそれは十分じゃないですか、それだけ知ってたら。
いやいやいや、2つ目のキーワードなんですけど、はい、これは宗派の対立、
宗教の対立じゃなくて宗派の対立、
そうですね、宗派の対立、同じイスラム教なのにスンニ派とシーア派があちこちで対立していて、そこはちょっとよく分かってないんで、まあ、それがね中東の勢力図に関係しているという話をユウさんから聞いて、
あ、しましたね、うん、
まあなるほどねって思うところもあったけれども、なんかしっくりこないところもあって、まあ、まだ分かってないんだな、そのモヤモヤを解消したいなっていうのがありますね、で、まあ、今回は一つ目のキーワードであるイスラエル・パレスチナ問題を考えて、次回二つ目の宗派の対立を勉強したいなと。
なるほどね、はい、いやイスラエル・パレスチナ問題だけでも相当ボリュームありますから、
そうなんですよ、
これだけで前中後3つぐらいに分けたいんですけど、うん、まあ、ちょっと時間の、ね、許す限りとことん、ね、いきたいと思いますが、はい、まあ、イスラエル・パレスチナ問題ということになりますと、どうですかね、この問題で特に小松愛さんがここが分かんないんだよっていうポイントを挙げていただくとすれば、
あとは、まあ、中東問題の話をしてると何かしらのタイミングで必ずイスラエルの名前が出てくるじゃないですか、
出てきます、はい、
イスラエルとアラブ諸国が常に対立してる感じ で、うん、でアメリカがイスラエルの味方をして話がややこしくなってるみたいな風に聞いてるんですけど、じゃあそもそもなんでアラブ諸国とイスラエルはそんなに仲が悪いのかなっていう、そこをまずすっきりさせたい。
簡単に言えば、アラブの人たちにしてみれば、第二次大戦後にですね、ユダヤ人がアラブの土地、まあ、これがパレスチナって言うんですけど、パレスチナに勝手に入ってきてね、勝手に国を作って、けしからんという怒りがあるでしょうし、でもユダヤの人に言わせると、いやパレスチナはもともとユダヤの土地だったんだよと、ここに大昔ユダヤ人が住んでたんだよと、だから返してもらって当然じゃないかって主張をしてて、そこがまあ対立の根っこになりますかね、土地をめぐる、
土地をめぐる、
はい、奪い合いというか、
でその裏側にイギリスの三枚舌外交があるって
知ってるじゃないですか、
聞いたんです、なかなか、これはもう高橋先生の受け売り
なるほどなるほど、はい、サイクス・ピコ協定、
はい、
フサイン・マクマホン協定、バルフォア宣言っていう三枚の舌ですね、これ、まあ、中学校の社会科で習ったかもしれませんけれども、1914年にですね第一次世界大戦というのが始まりまして、はい、そこからね話始まるんですけど、第一次世界大戦っていうのはご存知ですよね、
名前しか分かってないけど、1914年というと、
はい、
もう100年以上前、
はいはい、
大正時代ぐらい、
そうですね、はい、幾一子固める一次大戦っていう語呂合わせで1914年覚えるんですけれども、まあ、これもね詳しく喋るともう番組終わっちゃうんで大雑把にいきますけれども、サラエボ事件っていうのがあったんですよ。
あ、なんか聞いたことある、
ありますよね、
サラエボ事件、
いやそこは多分、ね、中学の社会科でやってると思うんですよ、
何も覚えてないけど
もしかしたらテストに出たかもしれません、
テストにではしたでしょうね、なんか覚えてるから、でも内容は全くわからない、
あのサラエボ事件っていうのはですね、オーストリア・ハンガリー帝国の皇太子夫妻が暗殺されちゃった事件なんですよ、でそれがきっかけで第一次世界大戦がね、始まったんですね、あのサラエボ事件が起きた当時はまさかこれが世界大戦になるとは誰も思ってなかったんだけれども、いろいろあって、世界中を巻き込んだ戦争になっちゃったんですよ、でその時にイギリスはドイツと対立したんですけれども、 ドイツの仲間だったオスマン帝国とも戦うことになりまして、はい、オスマン帝国っていうのはあの中東のエリアを当時すごく支配していた大きな国だったんですが、これは分かりますかね、オスマン帝国、うん、
それがあのアラビアのロレンス
で、そうですそうです、
オスマン帝国にいたアラブ人にイギリスが反乱を起こさせたんですよね、
はい、そうです。
もしもオスマン帝国を倒せたらそこにアラブの国を作るよっていう条件でアラブ人を焚きつけたんですよ、はい、
それがフサイン・マクマホン協定ですね、うん、アラブのフサインさんとイギリスのマクマホンさんがそう約束したんですよ、うん、まあ、これが1枚目の下って言えるかな、うん、でもその陰でですね、矛盾する約束をイギリスはね、うん、それ以外に2つもしてるんですよ、
うん、
ちょっと資料用意しましたんで、はい、あのそのまま読んでいただけますか。
はい、2枚目の下、サイクス・ピコ協定。イギリスはアラブ人に国を作ると約束しておきながら、その裏でフランス、ロシアとも話し合い、オスマン帝国崩壊後は自分たちで中東を分割統治すると決めていた、うん、3枚目の下、バルフォア宣言。ユダヤ人富豪の資金が欲しかったイギリスはさらにもう一つの約束をする。お金を出してくれるならオスマン帝国崩壊後パレスチナにユダヤ人の国を作りますよと匂わせる、
うん、はい、
うん、なるほど。イギリスはアラブにもユダヤにもいい顔して、でも最後の最後で美味しいところは全部自分で持っていくつもりだったんですね。
まあそうだったのかなと思いますし、うん、この三枚舌外交っていうのはもう批判されて当然だと、うん、私も思いますけどね。イギリスにはイギリスの言い分もありまして、
言い分、
例えばこのバルフォア宣言の場合、はい、このパレスチナにユダヤ人の国を作りますよと約束したって、まあ、言われること多いんですけど、厳密にはあのそうは言ってなくて、うん、パレスチナにユダヤ人のナショナルホームを作るっていう言い方してるんですよ、
うんうん、
そのナショナルホームが国を指すのか、うん、それとも、まあ、単なる居住地を指すのかっていうのに関しては諸説あって、
いや、だけどそれこそまさにイギリスの不正実装証拠、
まあ、うん、そうですね、
はい、わざとどっちにでも取れる微妙なね曖昧な表現にして、
はい、
後々ごまかそうとしか思えない、
はい、多分当時はナショナルホームっていうのは国だよみたいな雰囲気を
出して
イギリスはユダヤに向かって出したじゃないかなと思いますけどね。
で実際、ね、オスマン帝国崩壊後、いやいやそうは言ってないよ、はい、みたいな。まあだから当時イギリスはねやっぱり強かったから、世界有数の列強国ですから、はい、相当なおごりが、
まあないことはないでしょうね、
あと、ね、でどうとでもなる
って
適当に約束して、はい、いいとこだけ、
まあ最後は俺の好きにできるみたいなね、
うん、
番長気質あったんじゃないですかね、
うん、ね、イギリスって言えば紳士淑女のイメージですけど、
そうですね、はい、
でも意外とむちゃくちゃな歴史を持っているんだなっていうことに驚きますね。まあ、あの産業革命の時に安い賃金で子供たちにね長時間労働を強いていた国ですからね、まあそれのどこが紳士淑女の国なのかなって私なんか思っちゃいますけど、まあ、今はね違うんでしょうけれども、
まあ、当時はブイブイ言わせてたかなっていう気がしますよね。まあ、それで第一次世界大戦が終わって、はい、オスマン帝国崩壊します。そして結局中東エリアっていうのは、サイクス・ピコ協定ですね、あのイギリスとフランスとロシアが密約したサイクス・ピコ協定通りにイギリスとフランスのものになっちゃうんですよ、うん、
ロシアはどうしちゃったんですか。
ロシアはですねその頃革命ありまして、
うん、
あの密約どころじゃなくなったんですよ。あのロシアの革命って言ったらピンときますよね。
じゃあその頃にソ連ができたんですね。
そうですそうです、はい。でまあ、あのソ連は抜けちゃったんでイギリスとフランスが中東を、まあ、牛耳ったんですけれども、うん、イギリス政府も、まあ、一応約束した手前、うん、パレスチナにユダヤ人を受け入れたりして、
う
ん、まあ、それなりのフォローはしてたんですね。
うん、うん、でもそれでユダヤの人たちがパレスチナにどんどん入るようになって、
はい、
それが第二次大戦後の、まあ、パレスチナ難民につながるわけ
ですね。そうですね、あ、はい、まあ、そうだ、それでいいと思いますね、うん、その話ちょっと後でぜひやりたいなと思ってるんですけど、
はい、あともう一つ言いたいのは、はい、あのその頃に、ね、イギリスさえも手を出さなかった中東の砂漠地帯を、
はい、
まあ、奪い取った、
はい、
まあ、結局ね国ができなかったから、はい、そっちに行ったのがサウード家っていうのがいるって聞いて、
はいはい、
サウードのアラビアン、
はい、
サウジアラビア、
そうそう、あの小松プロデューサーねこのエピソード大好きですよね。なんか
すごい気に入りなんですよすっごい面白い、うん、もうイギリスがね無視した砂漠をサウード家がね、はい、奪って、そしたらそこから石油がドカンと出て、
そうですね、はい、
もうイギリスはねしまったって感じですよ、ね、
だと思います
ね。
あのペルシア湾なんですけど、あの細かい話をすればイギリスもサウド家のねライバルを応援したりして、あのサウド家を封じ込めようとはしてたみたいですけど、うん、ただまあ基本的にアラビア半島なんて砂漠しかないし、
うん、
まあ不毛地帯だし、うん、まあ、ここはどうでもいいかと思っ てたと思います。
だからさ、はい、もうその何もない土地で石油出ちゃってね、はいはい、まさに一発大逆転
いやもうあのサウド家の奇跡ですね、
本当に、
うん、ミラクルですね、
本当、しかもサウジアラビアはアメリカの石油会社と手を組んで、
はいはいはいはい、
超大金持ちになったっていう話を聞いて、うんうんうん、もうこれ二重の意味でね、イギリスはねショックを受けたんじゃないかな、うんうん、この天狗になって鼻を
見事に
へしょってやった
パチンとも
うね、それがすっごい面白くて、
ね、
アメリカと手を組んだっていうのがいいなと思ったん
ですね。そうですね、いやこのサウジアラビアの話っていうのは、うん、ちょっと次回パート2でやりたいと思ってますので、
はい、
まあ、今はちょっと話戻しますけれども、はい、でオスマン帝国が崩壊して、はい、でまあ、結局イギリスとフランスが統治することになっちゃって、うん、だからまあその時点でユダヤ人の国家は建国されなかったわけですよ、
はい、
でもこれ流れ変わるんですね、うん、それが1939年の第二次世界大戦、
うん、
これでかなりユダヤ人を取り巻く環境が変わるんですよ、
うん、
でこの辺りの話ってもう何回も説明してるんで、
うん、
はい、
はい、分かります。ナチスドイツがユダヤ人を迫害して、
はい、
それでユダヤの人たちの中で自分たちの国が欲しいっていう機運が高まったわけですね、
うんうんうん、
まあ、シオニズム運動ってい
う、そうです、はい、まあ、自分たちの国がないからここまで迫害を受けたんだと、
うん、
いう、まあ、確信がね、ユダヤの人たちの中に強まったと思うんです、
うん、
それで、まあ、第二次大戦終わった後、ユダヤの人たち、ヨーロッパのユダヤの人たちとかがもうどんどんパレスチナに入ってきまして、
うん、
でまあ、世界も今その時はユダヤにすごく同情してたし、うん、でまあ、その辺りを統治してたイギリスはもう途中で放り投げちゃって、
うん、
まあ、あとは国連に任せますみたいになっちゃって、
うん、
で最後国連主導でじゃあユダヤ人の国を作ろうってなってイスラエルが誕生したと、
うんうんうん、でもアラブ諸国としてはそれは面白くないわけですよね、
うん、まあね、
うん、イギリスはアラブ人にもあなたたちの国を作るよってささやいたのに、
はい、
結局はユダヤとの約束だけが生き残って、うん、で自分たちは細かい国に分割されちゃって、
うん、
しかも植民地扱いに、
うん、
なんかユダヤ人いっぱい来るし、
うん、
おかしいなって、
うん、まあ、そうですね、まあ、なかなかねそう単純に全て言い切れるかっていうと難しいところありますけれども、まあ、今はその理解でいいと思いますね、
うん、
まあ、アラブ人としてもねオスマン帝国が崩壊して、
うん、
その跡地に巨大なアラブ王国ができるんじゃないのかなって思ってたら、
うん、
なんか全然話違ったんで、まあ、がっかりはしたと思います。
そうですよね、うん、しかもそれでそのパレスチナ難民もどんどん生まれて、
はい、
アラブの人たちはイギリスに抗議しなかったんですか？
第一次大戦が終わった時にアラブの中でアンチイギリス運動が起きたんですよ、
うん、ええ、
でもですね、あのイギリスがですねちょっと詳しい話これ省きますけれども、うん、ハーシー向け解決案と言いまして、
うん、
簡単に言うとアラブの実力者をどんどんイギリスの仲間にして、
うん、
それでこうアラブの中の不満をその実力者に抑えてもらうみたいなことをして事態を収拾したんですよね、うん、
でも実力者は仲間に引き入れられていい思いしたわけ、
まあ、いろんなことを、
うん、
ある国の王様にしてもらったりとか、ね、いろんなことがあって、
聞けば聞くほど、はい、イギリスは油断ならない国ですよね。
まあでもそんなことができるのもやっぱおごりというか、うん、俺たちなら何でもできるっていうね。
絶対あったね。
あったでしょ。
間違いない。
はい、まあ多分そのやっぱイギリスの当時のね、うん、まあおごり外交っていうのがあったけ ど、でもあのこのハーシム系解決案っていうのはでもあの戦略的には非常に良かったんじゃないかなってことを言う人も、まあ頭のいいやり方だなっていう。でもありますけどね、後の歴史家にね言わせればね、
はあ、なるほどね、
はい、まあ、それで1948年ですかイスラエルが建国されたんですけど、
はい、
まあ、アラブ諸国はこれを全く認めなくて、はい、もうすぐ戦争になります、
うん、
でこれがいわゆる中東戦争というやつで、はい、まあ、これまで計4回戦ってますね、
はい、
うん、でも大体イスラエルが勝つんですよ、
はあ、
結果的にイスラエルは最初に予定していたもらった土地よりもどんどん領土を拡大していく、うん、戦争で勝つことによって、
そうそう、なんかシリアのゴラン高原とか、うん、はい、エジプトのシナイ半島も奪ったって、
そうですね、
まあ、聞いて、はい、しかもそこはパレスチナの外だし、ユダヤ教ともあんまり関係ない土地っていうことで、そこはちょっとイスラエルやりすぎだと思うんですけど、
ちょっと出過ぎじゃないか
と、もうちょっとはみ出しちゃってるよねっていう、うん、なんでユダヤ人は自分たちが迫害されて苦しんだ過去があるのに、
うん、
ナチスと同じような侵略行為ができるのかなって思っちゃうんですけど、
そうですね、でもどうでしょう、迫害された歴史があるからこそ、うん、やっぱ舐められちゃいけないとか、
うん、
攻撃は最大の防御みたいな感覚があってこう前出てくるっていうのもあるんじゃないですかね、う
ん、なるほどね、こんだけやっとけば、
はいはい、
もう来ないだろうみたいな、
とにかく先に叩いていけみたいな感じで、
うん、でもまあ二度と虐殺されたくないから国を作るっていうとこは まあ、わかるんですけど、
はい、まあ、最初のコンセプトですね、
うん、でも国がないから不幸になるって言ったら、じゃあアラブ側にも国を作ってあげるべきだし、
あ、
うん、結局国がないから大量のパレスチナ人が殺されて難民も生まれて、まあ、ナチによる迫害と同じとまでは言わないですけど、うん、同じような不幸が繰り返されてるわけですね、
うん、まあ、
そうですね、でそもそもパレスチナがユダヤの土地だったって言っても、うん、それものすっごい昔の話で、はい、本当かどうかを証明できるものじゃないし、まあそれでもそこに新しい国を作るっていうんだったら、やっぱり争い事が起きないようにね、国連はアラブの人たちのこともしっかりサポートすべきなのに、何をやってるのかなって思っちゃうんですけど、どうなのかな。で、国連ってアメリカの意向がすごく強く反映されるから、
まあ、それはそういうとこありますね、まあ、
それで最初からイスラエル寄りなんじゃないかなって思っちゃうんですけど、すごいアメリカのお金持ちはユダヤ人って、
ね、うんうん、はい、言われますね、
結局はアメリカの意向が国連に、ね、反映されて、うん、パレスチナは無理やりそこにイスラエルになっちゃったとかね、うん、だからパレスチナ難民が生まれたのは国連のせいとも言えるのかなとか、
うん、まあ、私の印象論になっちゃいますけど、中東の混乱に対してまあ国際社会のフットワークは確かにいまいちでしたね、でそれで4回もね中東戦争起きちゃって、うん、まあ、普通1回目2回目ぐらいでもっと国際社会がやめろやめろって言って、うん、まあ、1回か2回で済むんじゃないかなと思ったけど、うん、まあ、4回まで行っちゃって、うん、で最近トランプ政権がいろいろと変なこと言って、はい、
うん、
5回目の中東戦争もあるんじゃないかなって噂も出たぐらいですからね、
うん、資料によりますと、はい、第一次中東戦争が1948年で、その後第二次が1956年、うん、第三次が1967年、うん、第四次が1973年ということは、24年間のうちに4回も戦争しているということで、
はい、
まあ、仮に第一次の時に10歳だった人は、その後34歳まで常に戦争が、
まあ、定期的に
起こるっていう、
起きるわけですね、うん、
それじゃちょっと大人になれないし、すごい不幸なことですよね。やっぱり戦争だけは避けてほしいなと思いますけど。
そうですよね、まあ、その中東戦争でアラブ諸国がなかなかイスラエルに勝てないので、うん、
強い
ね、はい、でそのことにショックを受けたパレスチナの人たちが、はい、だったら自分たちで戦おうよと、
うん、
みたいになって、でそれがアラファトさんの PLO ですね、うんうん、パレスチナ解放機構につながって、で今日はねもうちょっと時間ないので、
はい、
そこからオスロ合意とか、うん、あとガザ地区とかヨルダン川西岸地区の問題があるんですけど、はい、これはちょっと今日は触れられないんで、はい、別の機会にね、
はい、
譲りたいと思うんですが、この辺りも小松プロデューサーかなり勉強されてて、
そうそう、
気になってるんですよね、
気になってる電力問題、
はい、あ、4時間電力問題とかね、
ガザのね、
はい、
そう
だからそれ独り言で、
ね、
取り上げるってことも、ね、うん、ありかもしれませんね、
うん、そうなんです、もともとはね、だからイギリスの不誠実外交が問題、はい、そこから種がまかれて、
まあ、そうです、それでまあイスラエルパレスチナ問題というのは今起きているということです、
ね、それはね、ここに国ができると思ってたらね、がっかりするでしょうし、
ね、三枚舌ですから、
まあ、それを前提とした上で改めて思ったのは、はい、イスラエルって国を作るのはいいとしても、なんでパレスチナを選んじゃったのかっていうね、
場所
は、はい、そう、まあ、ユダヤの人たちが宗教的な歴史観を大切するのはもちろん、はい、認めます。
そうです、まあ、そこに昔住んでたということですからね、うん、
か聖地があるとかね、はい、でもまあアラブの人たちね、それはもう住んでる人にはあんまり関係ないというか、
まあ、ユダヤ教の事情はね、あんまり関係ないかもしれない、
うん、もうそこに住んでる人がいるわけだから、はい、なんかパレスチナ以外の場所だったらここまで揉めなかったんじゃないかなと思いますけど、
うん、
で実際に戦ってオスマン帝国を追い出したのはアラブ人なわけですよね、
はい、アラビアのロレンス、
うん、すでに大量のアラブ人が住んでいるところにイスラエルを作るっていうのは最初からね、やっぱり無理がありますよね、うん、だったらもう言い出しっぺのイギリスにお金を払わせるなりなんなりして別の場所に作った方が良かったんじゃないかなと思いますけど、
パレスチナ以外の土地に作るっていうアイデアもあって、うん、
あった、
はい、なんかいろいろと候補あって実現しそうだったみたいなんですけど、うん、なんかぼやぼやしてるうちに結局はパレスチナになっちゃったっていうことらしいですけど、
うん、でもそうやってこう無理やりアラブ人をどかせて難民となっちゃったアラブ人ね、
はい、
住んでた家とか土地を今度ユダヤ人が使って、
はい、
ユダヤ人がナチスに迫害されたっていうのは悲しいことだし、
それはそうですね、
ナチスは許せないですけど、うん、今のイスラエルもちょっとやりすぎな印象は私はあるんですけどね、うん、
少し攻撃的すぎる感じはしますけどね、外から見てるだけですけど、
まあ、イスラエルも他の国の、ね、土地を奪うことで、うん、やっぱ周辺国から恨みを買って、
まあ、あんま仲良くないですからね、
そう、いつ攻め込まれるかわからないから、うん、それが怖くてさらに軍備を増強してっていう、こうなんか負の連鎖に陥ってんじゃないかなって思うんですけど、うん、なんかアラブの人たちもね、やっぱりテロとかしないでもっと話し合ってほしかったなとは思いますけど、うん、はいはい、
イスラエル建国するときにアラブの人たちはね、ちょっとあの非協力的というか、もうプイって、うん、話もしないよみたいな感じになっちゃったらしいんですよね、
まあね、話し合わないのは良くなかったけど、うん、まあでももう住んでるところにね押し寄せられても困るよっていうのはね、あったと思うんですよね、はい、だからたとえ宗教の違いはあってもそこはそれで認めて、うん、お互いの生活に支障をきたさないルールを作るなりして、はい、まあ、ユダヤ人もアラブ人も仲良く暮らしていく方法はね見つけられないのかなって、イスラエルとアラブ諸国が仲良くやっていける道だって、うん、まああるとは思うんですけど、
そうですよね、うん、まあそれぞれまた知恵を出し合えばね解決できる可能性もあるし、まあもうちょっと国際社会も ね、 あの注目して、やっぱ無関心が良くないですから、まあ、今小松プロデュースが少し苦笑いされてますけど、
自分の反省ですね、無関心、
あの若い頃の反省ですけど、実はあの若い頃すごくこの問題に無関心だったっていう証拠が最近見つかって、これちょっと説明難しいんですけどもね、
でも本当に無関心だからここまで知識がないわけですよ、
ね、だからまあやっぱりより注目して勉強して考えていきたいと、
そう今ね、
まあ、それでね、こう俗理草原ズラジオとかね取り上げたということでは意義があったんじゃないかなと思いますけどね。
いろいろ解決できるチャンスは、ね、あったと思うんですよ、
はい、これまでもね、
そう、
は
い、まずイスラエル建国するときに別のところに国を作って、うん、ほらユダヤ人って割と富豪が多いから、だから今飛行機とかもあるし、
あります、
その別の土地に国を作っても巡礼は飛行機とかで行けばいいとかね、そういうのもできるんじゃないかな、そ
のパレスチナの地にこだわらなくても、そうそう、少し離れてても、うんうん、ここから、まあ、飛行機で、うん、どうすると、
でも先に入植してる人たちは迎える側でね、は
い、なるほど、
その他の大量の人たちは別のところに国を作って住むとかね、うん、できるんじゃないかな、
でも多分あの他のところにじゃあイスラエル作りますよってことになれば、多分アラブ諸国、サウジアラビアとかお金持ちの国がどんどんサポートしますよ、お金出しますよっていう、
そう、ね、
なるかもしれませんしね、
そうそう、協力してくれるかもしれないしね、うん、でまあそれができなかったにしても、じゃあ代わりにね、パレスチナ難民をもっと優遇するっていうかね、はい、うん、代わりにもっとすごいいいところに住む、住
める、まあ、パレスチナの国をじゃあ作って、そうそうそう、どっかいいところに作って快適に暮らせるようにして、で、まあ、聖地巡礼とかは
できる、
飛行機でできるように、イギリスが金出せ、
そうそうそうそう、とかね、なんかなんでこんな状態になって誰もイスラエルにねちょっとやりすぎだよって言わないの、
うん、まあそこはそうですね、まあ、これは私の勝手な推測ですけど、まあ、アメリカは言わないですね、
言わないです、はい、いやむしろ率先して言わなきゃいけない、
本来アメリカはそういうことに対して自由とか民主主義とかって声高に言わなきゃいけないわけだか ら、
だから、ね、
ちょっとやりすぎだぞイスラエル軍って
言わなきゃ
いけないんだけれども、なんかも言わないし、
やっぱり牛耳られてるんですね、トップの、
まあ、でよく言われるのはヨーロッパっていうのはそのユダヤ人に対してちょっと後ろめたい気持ちがあって、うん、そのナチで虐殺されてる時に止められなかった
罪悪感、
っていうのがあって、なかなかこうコミットしてこないっていうのもまああるみたいですけれども、
日本は本当無関心なんでしょうね、
まあ、日本から見たらちょっと遠い国の話になっちゃってるところは、
うん、私っていう感じです、本当に
ありますね、
なるほどね、まあこのシリア難民だけじゃなくて、はい、パレスチナ難民問題の外観にようやく分かってきたかなと思います、うん、
あの今回打ち合わせの時もそうだし今の本番もそうなんですけど、あの小松プロデューサー発信の情報今回すごく多くて、まあ、正直驚きました、いつも割とあの 講義を受けるみたいな立場で参加されてますけど、
そうそこはね本当に正直、放送大学様様っていう高橋先生の講義を、ね、おかげ
今まだテレビ見たばっかりだからすごい新鮮に記憶が残っているっていう、
すごく印象深かった授業があって、
はい、
スエズ運河をね作るように指示したフランス人レセプスの像を高橋先生が見に行って実際に行って、うん、そこには像はなくて台座しかなかったらしいんです、
はい、
それを見て高橋先生は感慨深いなとおっしゃっていて、
台だけなの、
台だけなの、うん、というのもスエズ運河を作るために働いたエジプト人が、うん、運河をね自分たちの手に取り戻した時に、うん、レセプスの像を撤去したっていう過去があって、
ああなるほどなるほど、はいはい、
そういう知識があるからこその考えじゃないですか、まあそうですね、はい、頭のいい人はね、うん、同じものを見ても感じるものが違うんだなってすごい思って、はい、うん、いやだからねまさにゼロの表現とか、
ああはいはい、理想現実の演技論の一つですけど ね、まあ、ゼロの表現っていうのはそこに何かがあったってことがわからないと、それがなくなったってことがわからない、
気づかないからね、
だからまあフォーシャドーイングがあってペイオフがあるっていうね、ちょっと今詳しく話は省略しますけれども、
あと高橋先生が学生時代だった当時の、うん、それこそこう身の回りの小さなエピソードがいろいろと面白かったんですけど、
はい、
その頃からやっぱり中東問題に関して先生はこう見ている景色が違うんだろうなっていうふうに思ってますね、
いや本当に詳しいですからね、
そう、うん、まあスペシャル確かなんかエジプトのサダト大統領の演説をニュース番組で英語に同時通訳してたのが高橋先生のクラスメイトだったらしくて、
はい、
アメリカに留学してる時に、その時にどういう気持ちでこのクラスメイトは訳してるのかなって思ったみたいなエピソード話してて、なんかリアルタイムでね、はい、そういうのをこう感じ取ってるんだなって、自分の学生時代とは全然違うなっていう、
また視点もね、そういう視点持てるっていうところが ね、うん、
ね
素晴らしいなと思いますし、
ま
あ、できればもう今回高橋先生に来ていただきたいぐらいいろいろ教えてもらいたい、私もファンなん
です、ね、高橋先生ね本当にね面白いなと思いました、はい、ということでこの先はパート2に続きます、
はい、
次こそは、ね、配信が遅れないように
、ね、そうですね、はい、
気をつけたいと思います、ありがとうございました、
ありがとうございました。